鬼神残酷物語を、最後までお聞きいただきまして、誠にありがとうございます。落ち武者グラインドのアガイと
キムです。
今回もね、最後、おまけトラックをお送りしていきたいと、おまけトラック、おまけ音声をお送りしていきたいと思うんですけれども、今ね、秋葉原の某スタジオにいて、撤収までのあと10分ぐらいでこのトーク撮ってるんですけれども、
もうすぐトーク始めるからね。
いやそれにしてもこれを撮ってる時点ではまだあのミックスをボスさんが一生懸命やってる最中なんですけど、
まだやってるよ。
まあ、まずはひとまずここまではこぎつけたということで、
ほとんど終わったよ。
あのボーカルも撮り終わりましたね。長い道のりでした。
なかったね。今年は入ってし1月か1月からずっとやってたもんね。
ずっとやってたね、年明けからね。
大変なんだよ、子供にさ、行くときに父ちゃんどこ行くの、ロックバンドやってに行くんだよ。
子供あれだよね、当然その次は聞かせてよ父ちゃんだよ、ね、
言ってくるけど、もうそれはもうね聞かせません。私はもう
時が来たら、
まあね、18歳ぐらいになってからね、やっぱり何でもそうだけどさ、こう情報に対してこうなんていうか受け止められる心の余裕ができてからだと俺は思うよ、
この芸風をね。
ちょっとね難しいよね。
難しいね、確かにね。まあそんな鬼神残酷物語なんですけどね、まあちょっと振り返ってみますと、まずこのジャケット、この古生さん、今回初めて依頼させていただいたんですけど、これも素晴らしいアートワーク、イラストを描いていただきましてね、あれすごいよね。
すごい。まず落ち武者会議でね、これどんな人にやってもらおうかな、どういうのがかっこいいかなと言って見てね、
サンプルとして ね、ツイッターとかピクシブの画像を拝見してね、いろいろ探した中でもやっぱり一番まあ可愛くて、でちょっとそれこそ残酷な絵もかけ て
邪悪な顔が出てたんだよね、チルノのね。
そう、やっぱ古生さんのチルノすごい独特というか、その味が他にはないテイストが出ていて、すごい良かったですね、本当に。
そう、あんなかっこいいジャケ作っちゃってどうすんの、うち
ね売れちゃうんじゃないのみたいな、
ね、なんかね、
する枚数どうするみたいな話に、
そうい
う、まあ、妄想をね日々繰り広げてるんですけどね。そうそんな感じで本当にね、ありがとうございました、古生さん。
古生さんありがとうございます、かっこいいっす。
でね、さらにこのボイスがいいですよね。
ボイスね、声優さんのね、
これもね毎回 お願いしてる空豆さんに、今回も、エロを含む音声をお願いしたんですけれどもね、まあ中でもまあその1曲目のね冒頭もやっぱりイメージ通りのラーラーラーラーラーラーから入れて、そこからドーンってやることができたし、あとその6曲目のね、特にイントロですよね、あれがすごく好きで、であれにうちのギターのボスさんがすごいインスパイアされてね、チュパ音からバッキングのギターを考えるっていう、
ね、なんか叙情的な感じだよね。
でできましたよね。あれもその曲の作り方って、歌詞から書く視線視先っていうのと、あと曲からメロディーから作る曲線曲先っていうのがあるんだけど、今回は喘ぎ声先っていうこれはなかなか珍しいんじゃないです
か。ベロからね始まる、
ベロから始まる、
そういうのね。
いや素晴らしかったです、
素晴らしかった。あれの台本って花井君家で作ってるわけ？
家で書いてますよ、私は。
書いてる、書いてんのはマスも書いてんじゃねえのか。
それはね、マスはさすがに
マスは書いてない、
書きながら書く人はいないと思うんだけど、でもぶっちゃけすごい楽しい時間ですね。
なんかでもその図をねこうやって考えるとさ、例えばそのマンションの一室でさ、まあ散らかってんだろうな、汚えんだろうな、そういう部屋でさ、赤井くんっていう一人のさ中年男性39歳がさ、シコシコシコシコニヤニヤニヤニヤ笑いながら書いてる姿考えたらグロいね。
そう、まあでも大体ほら世の中の可愛いものはおっさんが作りますから。
まあね、そうなんだよね。
で、で今回その曲の中に入れる SE としてのボイスも多かったんで、でそういうのってやっぱりタイミングとか尺が重要だから、その台本で書くだけじゃなくて、実際にサンプルとして、まあ非常に不本意ながら私がアハンとかウフンとか、ね、言って それでを聞いてもらって、でそれで本当にぴったり尺合わせていただいて本当感謝してるんですけど、ね、あれを撮ってる時は死にたくなります、
ね、僕もねあれ仮歌に入ってたのを聞いたけどね、これわざわざさ なんでか分かんないんだけどピッチシフターで声上げてるんだよね
一応ね、そこは
ね、あれはどうだろうねまあでも本当そういう声を下敷きにして出てきたものはね本当に空豆さんのいいエロだったんで、もうたまらんものがある、
たまらんもうちょっと結構お事務所も長らくお世話に、ね、いろんな人にお世話になってるんですけど、今回もやっぱ素晴らしい、ものをこの日いただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
で、まあこうやってね曲をちょっと振り返ってみたわけなんですけれども、あとなんだまだ時間5分ぐらいある
とか、5分ぐらいあるね、
ちょっと各曲をざっと振り返ってみましょうか。まず、うん、1曲目のミストレイク、どうですか、あれは。
あれね、そうだな、
内容として、
内容としてやっぱりなんていうの、今回その やるにあたってさ、俺もやっぱりこうゲームやったの実際ね、うん、なんかこう始まるぞっていう感じのやっぱ1曲目はやっぱ出てるよね、そういう感はね。
ああ、ね、そうだね、
これから始まる一面の曲という、
ね、そういう感じを出したかった
ね、うん、やっぱ元がいいからね、やっぱね、
やっぱ元が、そうですね、元ありきです、
なんつってもね、
今更ですけどやっぱり東方アレンジ、そのズンさんのあの美麗なメロディーありきの、うん、創作活動ではありますね。
それに乗っかってね、メロがすごいいいのができてるってことを逆手にとってね、私たちは
そうです ね、やりたい放題にやらせてもらってるわけなんですけど、
ありがたいことですよ、
ね、で1曲目の終わりからあの2曲目の断面図になるわけなんですけど、
断面図ね、
断面図どうですか。
断面図ってもう、まあ、なんかさ、なんかこう断面図にこう口あ、あ、なんですね、イラマチオか、ああイラマチオ、イラマチオ、イラマチオだぜって、そんなになんか青筋立ててさ、ホコっていうことかね。
そうね、
うん、でしかもさ、あのなんかそのこう断面がこう口にがでね、こう喉のが断面図に なってるって、そんなにあれだったら舌狙えっていうのね、わざわざ口やんなくていいじゃんそれだったら。
そう、なんかあのボスさんに言われたんだけど、あのなんであんなにぶち切れてそのふざけんじゃねえとか、
あ、そうそうそうそう、
言ってるのかっていう、
無駄だよね、無駄っていうか、まあそれがないと曲ができないっていうのはあるけどさ、
なんかの怒りがその彼にはね
あったんだろうね、ふざけるんじゃねえよ、
あるんだろうね、
ねえ、
大体あのなんつうのかな、東方の曲の歌詞を男目線で、その モブ男の目線で書く人ってあんまりいないと思うんで、
う
ん、
そうね、結構村人がっていうのはあるけど、でも
女の子視点っていうの
は、そうだね、曲はそうだよな、
あると思うんですけど、まあそんな中でね、すごい断面図に見入られた男の物語、
う
ん、
そうだね、
をちょっと紡いでみたということでね、
まあなあ、そういうこともあるだろうな、確かに。いずれ今ね、こうやってネット上っていうか、まあピクシブ上を接管してるこの断面図っていう概念も、そのうちにこう忘れ去られたら幻想入りしちゃうかもね。
あ、だから幻想入りしないためには、こう多くの民が断面図を愛して、
ね、断面図を愛してさね、そういう悲劇が起こらないことを私は願うばかりですよ、うん、
あの子宮が降りてくるところに、
あ、そうそうそうそう、
あの祈祷がせり上がっていって、
ね、ピュッピュッって感じだね、
ピュッピュッっていうあのフィクションね、
ね、あれは解剖学的にどうなのかと俺は思うんだけどね。
まあそれはもう武粋という、
武粋という、そうだね、ファンタジー大事だよ。
でファンタジーとリアルの境目を言ってるのが、その3曲目のあの太田沢の狼女なんです
ね。ああそうね、
これはあれなんですか、実際あった話なんですか。
いや、わかんないよ、俺は知らないよ。
少なくともうちのサークル周りではなかったと、
うん、ないと思うけど、
言い切れる話、
でもなんかああいう話聞くとさ、すごく
可愛いよね、なんかもうそれずっと言ってるよね、
うん、ほんとすごく可愛いと思う。なんでかっていうと、まあ、これツイッターにもいずれ書こうと思ってるんだけど、その俺は媚びない、群れないとか言いながら、ちゃんとしっかり新刊のサークルのコンパに来てるあたりが可愛い。
まずそうだよ、そこで、
うん、もう可愛いよね。あ、そうそうとは言っても友達欲しいじゃんか、あんまり思って。で、それであの太田さん、あのその狼女さんね、でも多分2年生なんだよね、確かにね。だけどこれもさ、あのこの1年でああなったんだけど、入る前はさ、どっかの女子校だよね、まあ、埼玉の子とか女子校多いんだけど、そこから出てきてさ、イモイモをしてた感じがさ、この1年でさまあ最初は多分ね、多分その先輩、サークルの3年生ぐらいの先輩にね、ちょっとなんかされてんだよ。 なんかされて、そこでこういろいろあって、ああなってると思えば、その太田さんの女将女さんも可愛いね。
そ、彼女もまた被害者である。
被害者である。そうそうそう。まあね。で、それで逃げられてるわけだからさ、その後輩くんにね。まあ、後輩くんもまあそんなに匂い気になるとかあれだったら、ちょっと風呂入りませんかとか言えばいいんだけど、そう言わないあたりがね。
いや、言えないよ。
言えないのか。
言えないよ。
一緒に入ってからちょっとゆっくりしましょうよって言ってさ。行けばいいんだよ。西千葉の駅前にもね、ターンベリーっていうね、ホテルがあったんだけどね。
ああ、やっぱね。
そういうとこ行きゃいいんだよね。
そう。物質だからね。
物質だからね。
シャワーもないですし。
そうそう。まあ、工学部と行けばね、シャワーあったけど、まあそんなこと、1年生も2年生も知らないからね。
夜中連れてく
の。夜中連れてくの、工学部棟にね。そうそうそうそう。
まあ実際あれなんですかね、まあこういうねことがね、世の中のあまたあるおたさんの中で多分行われてるのかなみたいなことを考え、でももうなんだろう、我々ももうその大学1年生2年生の倍ぐらい生きてるじゃないですか。
そうね、
倍ぐらい生きてても未だにこういうことを考えてしまうという、やっぱり10代20代の頃のその
楽しかった思い出がね、
どうしてもちょっと蘇ってしまうんですか。
そうそうそう、やっぱなんか良かったよね。そういう意味だとさ、今あれちゃんコロナだなんだってさ、あのサークルもね、
あ今ねそうだよね、
ちょっとなんか
部活は入るけど顔は合わさないみたいなことが多いらしいからね、
まあ大変だなっていうかね、なんかもう、この後に幸や多かれと俺はもう、
そうだね、
おっさんに言われたかないだろうけど、
バコードに幸あれという、
ね、
あのひねじ曲がったエールだということでね。
そうね。
で、4曲目の鬼神残酷物語、まあこれはタイトル曲ということでね。
そうね。
神妙丸の、テーマなんですけれどもね、これもひたすら昔お尻引っ叩いてってひたすら懇願する曲を作ったけど、あれのなんか変形パターンというか、
ね、そうだね、
ひたすら針を刺してくれと恋願う曲。
そうそう、針刺しだとね、昔ね、あれはレミリアの曲だっけ、なんかね、俺のアナルを焼けた亀裂が抜け、
あーあったね、
あったけどね、だけどまあ今回のはちょっとまた趣を異なる、
そうですね、
針で刺すよね、
超痛そう
だね、痛そうだね。昔あれだよね、あの新世界残酷物語っていうなんかね、カルトビデオがあって、ね、世界残酷物語のパクリのパクリみたいな、はい、あれでなんかアラブ人がさ、処刑方法って
口出しにされて地中に埋められてる、うん、顔だけ出して埋められてるみたいな、そうそうそう、まあそこからあのタイトルも取ったんですけども ね
新世界残酷物語、
タンタンタカタカタンタタタンタラタンタラタンタラタンってこう
インドのおばちゃんがね踊ってるやつね、
まあよかったら検索してみてくださいと、
ね、
いうことで、まあ一応そのちょっと切ないラブソングになったかなという気もするんですけどもね、うん、
ラブソングか、
一応、
まあ、な、
そうだね、二人下克上も関係なく上下関係、ね、主従関係もなく一つになりたいんだみたいな、
よく分かんなくなっちゃって最後はね、
そうだね、
そうい
う感じの、
うん、
純愛をね、
純愛ものか
か、
うん、
分かんないですけど、で5曲目が資源のビート、これが一番手間暇かかりました ね
ちょっと落ち武者とは思えないこの芸風のこ の,
芸風の、そうです、
ね、なんかこうちょっとね電気ものというかさ、
あれもここでもう白状しちゃいますけど、あの夢の旧作のあのあやかしの包みっていう小説があって、
あそうなので
、それでそのなんかその奇妙な魅力を放つ鼓があって、それを打ちたいんだみたいな、でその鼓をめぐっていろんな人の心を狂わせるみたいな短編があるんですけど、でそれからやっぱりね、資源のビートも、
うんうん、
ね、キャラが太鼓叩いてますし、ね、
そうそうそう、
でそこからちょっとインスパイアされて作ってみたという曲なんですけども、うんうん、あれも一応拙いながらもパーカス自分でスタジオで叩きまして
頑張ったね、
入れたりね、いろいろ、あとこれももうここでまあインスパイアっていうか、そのなんていうのかな、オマージュ敬意を持ってるっていう意味では、
うん、
あやかしの鼓と一緒なんですけど、そのマイナーリーグっていうバンドがありまして、俺は大好きなんだけど、うん、 昔一緒に下北沢見に
行ったよね。見に行った。あれ解散の時だったよね。
なんか活動休止するっていう時の。
そう、活動休止か。そうだった、そうだった。行った行ったよ。
そう、で、それで、送信から応答って曲があって、それがすごいかっこいい曲で、特に途中でそのベースソロになるところとか、
あの
本当にかっこよくて、それをちょっとね、やってみたかったっていうので入れてみて、的にはやっぱり満足は一応してます。やっぱり元のインスパイア元の曲の良さがあってのことなんだけど、そういう魅力がちょっとつでも伝われば、いいかなと思います、
ね、
でちょっと時間もなくなってきたんで、一応まあラスト1曲、まあ、今流れてきたトラックこの曲ですけど、不思議なお祓い棒の、アレンジで俺の不浄なお祓い棒、
ひどいね。まあなんかもう品性のかけらもないよね。
かけらもない。どうしてもやっぱこういう歌詞になってしまうんだね。
でも阿貝くんからさ、こうやってこう歌詞送られて聞くから、俺も見るじゃない、
うん、
で見るんだけどさ、あのコンピューターにこう映すじゃない、
うん、
でそうするとさ、これうちの長男がさ、もう読めるようになってきてるからさ、歌詞読んじゃうからさ、だから多分言ってもらっちゃ困るじゃない、うん、だからお父さんもちょっとこれからパソコンでお仕事あるから茶の間で忍者GO見てなさいって言うんだよでそれで行って忍者GO を見せてる間に仮歌を聴いたりしてるわけで、それで仮歌だけだったらいいかなと思ったら、なんかさ、それもさ、阿貝くんがアンアン言ってるからさ俺もちょっと聞こえたらまずいなと思って困るよね。
そうだね、
困るよ。
イヤホンで聞きゃいいんじゃん。
そうだね、だけどなんかね、
イヤホンでも聞きたくない俺の喘ぎ
声。聞きたくないよ、そんなそんななんか耳元で刺したらどうなのすよ、なんか良くない。
まあそれもね、それは仮歌の話であって、実際の本編ではね、あの素晴らしいもの
に、
なんて言ってた、冒頭のアンガンも、ギターのアルペジオが今で素晴らしいし、曲中のアンガンも素晴らしいということでね、そろそろ今まさにチカチカした
チカした
で、じゃあね、ぜひ皆さんもこの音源の、ご感想などありましたら、ツイッターとかメールとかで何らかの手段で即売会で直接言っていただけるとすごい嬉しいですし、
そういうのね、私らを作ってるから、
そうですね、我々の創作者冥利につけるというところですけど、
よろしくお願いします。
じゃあそんな感じで、今度お聞きいただきまして本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
落ち武者グラインドでした。さようなら。